ファストファッションの普及によってどこでも安価に多様なアパレル商品を入手できるようになりました。その一方でファッション廃棄物は急速に増加し、ゴミ問題の悪化に拍車をかけています。マンチェスター大学の研究者が女性を対象に実施した研究によると、ワードローブの中で全く使われていない衣服は平均 12% あることが判明。多くの衣服があまり使われずに捨てられている現状も明らかになっています。具体的には BBC によると、2017年アメリカで埋め立て処理または焼却処理されたファッション廃棄物は1300万トンに上るといいます。平均するとアメリカでは1人当たり年間 37kg の衣服を捨てていることになります。一方、アメリカにおける衣服と靴のリサイクル率は 13% にとどまり、グローバルでもリサイクル率は 12% にとどまる状況となっています。それにより現在世界全体のファッション廃棄量は9200万トンほどですが、2030年には1億3400万トンに膨れ上がると予想されています。またアパレル商品の大量生産によって二酸化炭素の排出が増えたり、水質汚染を悪化させたりと、ゴミ問題以外でも環境負荷を増加させる存在として消費者や当局からの厳しい目にさらされるようにもなっています。例えばアパレルに使う繊維の生産過程では年間12億トンの温室効果ガスが発生。これは世界全体の排出量の 10% を占める割合です。さらに世界全体で廃棄される排水のうち、ファッション産業から流れ出ている割合は 20% を占めるといいます。こうした状況下、多くのファッション企業は今流行りのサステイナブルという言葉を冠した取り組みを行うことを考えるかもしれません。しかし先進的な企業はサステイナブルの先を行くリジェネレーティブというコンセプトで取り組みを進めています。リジェネレーティブとは、破壊された自然を元に戻したり、二酸化炭素をネットゼロにするなどのマイナスをゼロに戻すという発想ではなく、マイナスをプラスに転換しようという積極的なコンセプトです。リジェネレーティブやネットポジティブは世界経済フォーラムなど国際的な場で議論になることが多くなっており、それに関連した取り組みを行う企業も少しずつ増えています。ファッション業界でリジェネレーティブの取り組みを開始している企業の一つがティンバーランドです。ティンバーランドは2030年までに同社のアパレル素材の 100% をリジェネレーティブ資源から調達することを目標に掲げ、いくつかの取り組みを実施しています。目玉の一つはアースキーパーズです。ティンバーランドのいくつかのアパレル商品では革が使用されています。アースキーパーズマークがついた商品で使われている革はリジェネレーティブ農業を実施する農家から調達されたもの。このリジェネレーティブ農業とは、放牧された家畜が草を食べ、その家畜の糞によって草が育つ循環を作り出す農業のことです。草が空気中の二酸化炭素を吸収することで、その土壌は栄養豊かな健全な状態に戻るといいます。アースキーパーズの他にはサトウキビと天然ゴムを使用しラバーソールを作るグリーンストライドなどの取り組みも行っています。アウトドアブランドのノースフェイスもリジェネレーティブの取り組みを開始します。同社はこのほどボストンを拠点とする微生物テック企業インディゴアグと提携し、リジェネレーティブ綿農業を開始することを発表。インディゴアグは2014年に創業された企業ですが、すでに11億ドルを調達しており、評価額は35億ドルに上るユニコーン企業、 CNBC のディスラプター企業トップ50にも選ばれています。インディゴアグは水や肥料、化学薬品の量を減らしつつ、トウモロコシ、小麦、大豆、米、麺などの収穫量を最大化する技術に強みを持っています。かつて緑の革命を通じて収穫量を高めるため、品種改良や遺伝子操作、殺虫剤の大量使用などが行われるようになり、地球上の多くの土地は汚染されてしまいました。同社はその反省に立ち、 微生物学とデジタルテクノロジーを駆使し、土地の健康状態を改善させつつ、農家やブランド企業が土壌の健康状態を回復させながら収穫量と収益を最大化させるソリューションを提供しているのです。ノースフェイスはこの手法で生産された綿を使ったアパレル商品を2022年の秋から販売開始する計画です。ティンバーランドやノースフェイスのほか、ジーンズブランドのリ・フォーメーションが素材トレーシング企業ファイバートレースと提携し、トレーサブルかつネットポジティブな素材のみを使ったコレクションを生産する取り組みなども始まっています。環境汚染のイメージを払拭できるのか、ファッション業界のリジェネレーティブな取り組みの行方に注目していきたいです。